明るい声を世の中に、中村ラジオへようこそ。
揺れた揺れた。もう当分飛行機には乗りたくないよ。
本当に揺れましたね。機内食を配膳中の客室乗務員さんが通路にしゃがみ込んだぐらいですからね。
大型台風に見舞われていろいろ大変だったけど、今回の出張大変有意義なものだったね。
そうですね。先生にとっては4年ぶりの帰国、感慨もひとしおでしょう。
あっという間のようで、いろいろなことが起こった4年間だったからね。まずはスムーズに移動ができるようになってほっとしているよ。
今回久しぶりに日本に帰ってどうでしたか？
結構変わったよね。今回びっくりしたのは、現金を使う機会がずいぶん減ったこと。4年前は財布を持ち歩いていたけど、今回は一度も使わなかった。行ったお店のほとんどがモバイル決済できるようになっていたね。
ええ、コンビニの支払いも店員さんに直にお金を渡さず、自分でレジに投入するようになっていたので驚きました。
そうそう。初めて支払うときはどうすればいいのかわからなくて焦っちゃったよ。それからレストランや居酒屋では QR コードをスキャンして注文するところが随分増えたね。
確かに。一つ一つメニューの写真があるし、言葉で注文しなくて済むから、日本語に自信のない外国人観光客には嬉しい変化ですね。
今回の出張では、日本語学校や塾を見学してお話を伺ってきたけど、やっぱり自分の目で見ることって大切だなって改めて感じたね。
そうですね。聞くと見るとは大違い。巷にあふれる情報の中から自分にとって有益なものを選び出すのは難しいですね。
今は情報を駆使してできるだけ近道して留学しようと考えている人が多いらしいんだけど、それってもしかしたら大切なものに出会うチャンスを自分で捨てていることになるかもね。
自分でチャンスを捨てている？それってどういうことですか？
私が中国に留学した33年前とは大きく変わって、今は別に日本まで来なくても上手になる方法はいくらでもある時代でしょ？それでもわざわざ時間と費用をかけて日本に来るなら、やっぱり日本にいなきゃできないことをたくさんしてほしいって思うのよね。聞いた話では、留学しても日本人の友人がなかなかできない人が多いみたいね。
そうですね。私もそれはよく聞きます。人によっては学校に行く以外は部屋から全然出ないってこともあるそうですよ。
友人は待っていて現れるものじゃないからね。この年になって人生で最も大切なものは人とのご縁だと実感しているんだけど、良いご縁を作っていくには時間も手間もかかる。ましてや外国人と仲良くなろうっていうならなおさらだよね。せっかく人生の若い時期に海外で暮らす経験ができるんだから、その時間をしっかり使って、いろんな人に出会い、いろんなことを体験し、感じてほしいな。
本当にそうですよね。私たちも日頃はネットを通して皆さんとつながっていますが、交流会や日本語サロンで実際にお会いすると、関係がより深まり、そこから新たな展開が始まったりしますよね。
そうね。もし留学を学歴を得るためだけの手段と考え、自分から日本に深く入っていかないのなら、留学する意味が半減してしまい、それこそお金がもったいない。まずはその社会やそこに属する人々のことをしっかり調べて観察することが肝要。それには少々時間がかかるから、近道ばかりしていたら見えるものも見えなくなってしまうのよ。
そうですね。それは東京交流会で出会った人たちも言っていました。
今回の交流会もいろんな出会いがあったね。2019年の東京交流会にも参加してくれた人が来てくれたり、20年前の教え子が遠くから来てくれたり、ちょうど留学中の息子さんの家に来ていた 北京のラオポンヨーにも会えたもんね。
私たちが少佐から持っていた月餅、大好評でしたね。お母さんと一緒にやってきた日本生まれの9歳の女の子なんで、生まれて初めて本物の月餅を食べたって言っていました。
いいことしたね、私たち。思い思いをして持って行った甲斐があったよ。
海外生活だと、国内では当たり前のことが貴重に思えるって、見えないものが見えてくるって素敵な経験ですね。私も日本で暮らしてみたくなりました。
うん、いいと思う。くんくんが東京にいれば、言葉や日本人とのコミュニケーションで困ってる人をすぐに助けられるし、中国にいる人たちに有益な情報を提供することもできる。それにほら、大好きな焼き鳥がいつも食べられるじゃない。
それは魅力的なお話。真剣に考えてみようかな。